Minasan konnichiwa. Hello, everybody. This is Richard Lavin, and I'm here with my good friend and the conductor of our audio blog today, Mr. Champak Tobise.
Konnichiwa. 私はリチャード・ラビンです。そして今私と一緒にここで話をしていますのが私の通訳、そして進行係でもあるチャンパックです。
Today is April 4, 2016. Champak is at his home office in Tokyo, Japan, and I'm at my home office in my new home in Hua Yai, Thailand.
はい、で私は今タイのフアイアイという私の新しい、自宅そして県オフィスで話をしています。チャンパックは彼の東京のオフィスで話をしているんですね。今日の日付は2016年の4月4日です。
Today is our audio blog in the series number 7.
今回私たちはオーディオブログの収録をしているんですが、7つ目のオーディオブログになります。
And Champak and I thank you very much forGiving us your valuable time to listen to this.
そして私からもチャンパクからも感謝を伝えしたいと思うんです。ご自分の貴重な時間を使ってこれを聞いてくださっているということに対してです。
I know from personal experience that you get on the internet and do some research and hours can go by. You can be inundated and overwhelmed with so much information.
自分も経験があるんですが、インターネットでさまざまなものを調べますと、何時間もの時間が知らないうちに過ぎていくということがよくありますよね。
And again, we thank you very much for listening and for your support.
そんな中でこれを聞く時間を取ってくださってありがとうございます。それが私たちのサポートにもなります。
Now, the last blog we did was in January of this year.
前回の私たちのこのオーディオブログは今年の1月でした。
And since that time, we have received several questions for the audio blogs for me and for Champak and for Acton.
その後、このオーディオブログに対する質問ということで、何人かの方から質問を送っていただいているんですね。エクトンに対するものもありますし、私に対するものもあります。
We have picked the questions for this audio blog that seem to be most important and perhaps time valued, the questions that really should be answered right now.
そんな中で今回のオーディオブログでお答えするものとして選ばせていただいたものは、いくつかいただいた質問の中からこの時期にお答えすることが大事だろうと思われるもの、それらを選ばせていただきました。
The other questions that we're not going to address this day are good questions. They're great questions. It's just we had to make a choice. And sorry, you know, we wanted to keep this to a reasonable listening length. And it's likely that we'll do the other questions that we're not addressing today. We'll do those in a followingAudio blog.
もちろん他の質問も全部いい質問なんです。しかしながらオーディオブログのためにお答えするためのやはり時間の制約があるんですね。ですからいただいた他の質問に関しては可能性としては次のオーディオブログの中で扱っていこうとも思っています。
Now, a couple of the questions that came in, I wanted to comment on.
いただいた質問の中で、私がお答えしたい、私が自分の意見をお話ししたいものもあるんですね。
And because some of the questions were long and detailed, we'll probably have to give you a summary of the questions just to save some time.
そして、いただいた質問、読んでいくと結構長く書いていただいているものがあるんです。ここでは、時間をうまく有効に活用していくために、それらをそのまま読んで扱うというのではなく、短くまとめて質問として扱っていこうと思うんですね。
In the future, when you submit questions, we would really appreciate it if you make it as simple as possible and get to the point of your question as quickly as possible.
ですから皆さんにここでお願いしたいことがあるんです。今後このオーディオブログに対して質問を送っていただくときにはできるだけ細かな記述は結構ですので、質問されたいことを簡単に明確に 3,4 行で書いていただくとありがたいです。
But even though I've said that, please let me not overwrite my appreciation of you submitting the questions. It's really very, very kind of you to take your time to submit the questions, regardless of their length
いずれにしても送っていただいた質問に対して、とても心から感謝する気持ちがあるんで、その感謝の気持ちの方がずっと大きいわけなんですが。
Now, before we begin the questions for me and then a little bit later Acton,
質問に対してお答えしていく前に、前半は私がお答えします。そして後半にはエクトンにいくつかの質問を扱ってもらおうと思っているんですが。
I'd like to give my good friend and Tsuyaku interpreter, Champak-san, a chance to say hello to you.
はい、その前に自分のいい友達であり、そして通訳も担当してくれているキャンパックに皆さんに挨拶をする機会をあげたいと思います。皆さんこんにちは、またこうやってオーディオブログを聞いてくださってありがとうございます。またこうやって皆さんと同じ時を共有できるのを楽しみにしています。 Thank you for everybody for listening to audio blog. We are now having Sakura in Japan. So I appreciate your participation and I would like to proceed.
Now for my English listeners, if you don't know already, Sakura is cherry blossom and it is the most glorious time in Japan. If you ever have a chance to go there during cherry blossom time, you must go. Put that on your bucket list. Put that on something to do before you leave this world.
今リチャードが付け足したのは、英語圏で聞いてくださっている方に僕の今英語でやったこと言ったことを英語でその後訳したんですね。それに付け加えてくれました。桜というのはその桜の花チェリーブロッサムのことなんだ。とにかく日本のこの時期桜が咲いている時期の日本に行くのは本当に素晴らしいから、機会があったら皆さんぜひ行ってくださいという内容でした。
Okay, so let's get on with the question, shall we?
では質問を見ていこうと思います。
Now, the first question that we have was just a general question about vegetarianism.
私たちがいただいた最初の質問なんですが、それは菜食主義ということ全体に対する質問なんですね。
One of my English-speaking clients submitted a question. They wanted Acton's perspective regarding vegetarianism because they're struggling with the idea. They're struggling in their heart.With the concept of this.
なぜかというと、英語をお話しになる、私のクライアントの一人がです、菜食主義ということに関してちょっと自分の心の中で今葛藤があるんだと、そのことについてリチャードそしてエクトンの見解を聞きたいという質問を送ってくださいました。
Well, we are going to ask Acton to comment on this.
そのことに関してエクトンにも話をしてもらおうと思っています。
But I wanted to comment too.
でもこのことに関しては私もコメントしたいんですね。
And my commentary might be, you might perceive this as a little bit dark, or perhaps even a little bit depressing.
そして私がこのことについてコメントする内容は、聞いていただくと少し内容が暗いように聞こえるかもしれません。また聞いていらっしゃって少し気持ちが重くなる内容のものかもしれませんが。
But I think these things need to be said.
でもこのことはお伝えする必要があることではないかと思うんです。
First thing I want to tell you is I'm not a vegetarian.
まず最初にお伝えしたいことがあります。私はベジタリアンでは、つまり菜食主義ではありません。
Although I do try to keep my meat intake as limited as possible.
でもできるだけ肉を食べる量は少なくしています。
I do believe that our bodies are designed to be able to process meat, but not to the degree that we do in the modern era.In the modern era.
私たちの体というものは基本的に肉を食べたとき、それを、消化することができるようなそういう構造を持っています。しかしながらとはいうものの、この近代現代肉が消費されている分量ほどではないということなんですね。
Now these statistics I mentioned to you are based on some research and you can refute, you can argue with the research if you want. I'm not saying that my research information is perfectly accurate, but I think it's going to give you an idea of what's really going on here.
そしてこれから差し上げるのは、いくつかのこれは調査によって分かってきた数値なんですが、これを私が皆さんにお話ししようと思います。これは私が調べたものなので、このことに関してはもちろん同じ意見を持たれるかもしれませんし、違う意見だとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。どちらでもいいと思うんですが。
Okay, in the US alone,
アメリカだけでです。
Per year,
1年に
8.5 billion animals are killed for food.
食するために85億の動物たちが殺されています。
200 million male baby chickens are killed for no purpose other than perhaps fertilizer or dog food.
そして、2億のこれはひよこたちがですね、オスの幼い鶏たちがただ殺されている、または犬の食事となっているということです。
Per individual, per vegetarian who eats no meat, you are saving 31 farm animals per year.
ですから、もし自分自身が菜食主義として生活していらっしゃるんであれば、Would you repeat that? 31?
Yes, if you're a vegetarian, yep. You're saving the lives of 31 animals that would be killed for a non-vegetarian every year.
ああ、これも統計みたいですね、もしも菜食主義として生きている場合には1年の中で、31匹の動物をベジタリアンではない時に比べて動物の命を救うということになります。
OK, now globally speaking,
今度は地球全体でお話しますと
Animal agriculture, factory farming、
酪農に関してなんですが
is the number one cause of environmental destruction.
環境破壊に一番大きな影響を及ぼしているのがこの酪農なんです。
Animal agriculture consumes one third of all the fresh water in the world.
この世界で消費されている水ですね、飲用することができる新鮮な水の3分の1を酪農が消費しています。
And since the early 1970s, approximately 20% of the Amazon rainforest has been deforested.
そして1970年初頭から約 20% のアマゾンの熱帯雨林が伐採されてきています。
Within that 20%, fully 91% of that area is being used for meat production.
そしてその 20% の中のなんと 91% もが肉の製造のために使われているんです。
Again, you can argue with these statistics if you want.
もちろんこのことに関しては違う意見でいらっしゃる方もあるかもしれません。
And I'm not even talking. I didn't even do any research about the impact of humans eating seafood.
そしてここで私が話しているのは、人間として私たちが海産物を食することによってどのような影響が出ているのかということについては話題には出していません。
So overall, my point in giving you these statistics is...
ですから、これらの統計を皆さんにお伝えしている私の全体的な理由としては
From an environmental perspective,
環境的な視点から言いますと
Vegetarianism is a really good idea.
菜食主義はとてもいい考えだと思うんです。
I'm not talking about the moral components of killing animals for food.
ここで私が話をしているのは、食するために動物の命を絶つということに関して、道徳的な観点から話をしているのではないんです。
That's something humankind's been doing forever.
それは、そのことはずっと人類がやり続けてきている何かです。
More so, I'm talking about factory farming and the damage that it's done to our world and our overconsumption of meat.
私がここで話をしているのは酪農ですとかそして過度に肉を消費し続けている現代の私たちのこのやり方に関してなんですね。
And I don't have a specific suggestion about whether or not you, the listener, should or should not eat meat.
私個人からはこれを聞いてくださっている方が肉を食べるべきだとか食べるべきではないという意見を私が個人的に持っているわけではありません。
But if you're concerned about it and as the person who wrote the lesson, wrote the question about it, she's struggling with it, do your own research.
で、このことに関してはもちろん質問を書いてくださった方本人もそうなんですが今このブログを聞いてくださっている皆さんは必要に応じてご自分自身でリサーチをされるといいと思うんです。
And generally speaking, if you care about our environment, you might make some adjustments in your ingestion of meat or go full vegetarian.
いずれにしても自分自身の自分たちのこの環境というものを大切にしたいと思われるならば、肉の食べ過ぎということに関して考え直す、または必要に応じて場合によっては菜食主義に転向するということもいいのかもしれません。
Now, like I mentioned, and as the questioner asked, we'll get Ekton's perspective on this also.
もちろんこれと同じ質問に関して先ほども皆さんにお伝えしたようにエクトンの見解も伝えてもらおうと思っています。
So, I hope that wasn't too dark for you, listeners.
皆さん今私が話させていただいたことがなんかあまり暗い内容でになりすぎなければよかったと思うんですが
Jeonpak-san, it's the first time you've heard those statistics. What do you think or feel about it? I know you're busy translating and interpreting and maybe haven't had a chance to think about it, but I'm just curious about your opinion.
ジャンパック今の訳しながらどう思った？これらの統計どう思った？君は多分通訳に忙しくてそのことについて自分の意見を述べるという状態じゃないかもしれないけれども Yeah, my overall sense was Wow, that much
Yes, wow, that much、
はい、自分のね、僕の反応は それぞれの統計の数字というよりはそんなにやってるのかという反応でした。
Yeah, me too, me too、
うんリチャード自身も同じ反応だったそうです。
Yeah, yeah. Okay. So, anyways, let's move on to another question, shall we?
それでは次の質問に移っていきたいと思います。
Now, Champak-san is going to summarize the next question, and it is about cat rescue. How to deal with stray cats, feral cats, cats that have been, domestic cats that have been released into the wild.
では次の質問に関してはいただいた質問がそのままですと長かったですのでここで少し、簡明にまとめさせて僕の方でいただきますね。どういう質問なのかというと、野良猫たちつまり地域猫の世話をしていらっしゃるとそれらにどう関わっていけばいいのかという質問なんですね。 So,shall I summarize it?
Yeah, some, why don't you summarize it first in Japanese and then you know, give me the English summary, what you think are the important points of the question, and then I will address those, okay?
Yeah, hi. じゃあ、リチャード、最初に僕がいただいた質問を日本語で簡単にまとめようかって聞きました。リチャードはそれに対して、君がまず日本語で簡単にまとめてくれ。そして、その後英語に訳してくれたらば、それを自分が聞くことができますからと。じゃあ、最初に簡単にね、日本語でいただいた質問を訳させていただきますね。私は地域猫活動をしていますと。そして、猫に餌をあげたり、または去勢の手術をしたりしてあげています。ところが、周辺にはそのことを快く思わない人がいて、嫌がらせをしたり、または、かなり、こう強く自分で当たってくる人がいる。で、そんな中で自分がこの質問をするのは随分戸惑ったんだけれども、猫が辛い思いをするのは非常に自分としては辛いと。そして自分がそのように猫たちの世話を見ているということの活動に対して本当にこれでいいのかと思うようになった、そのように不満を言ってきたり嫌がらせまでするということはどうなんだろうか、自分自身が、この野良猫と呼ばれている猫たちをこのように面倒を見ているということは彼らが持っている本来の何かを埋まってしまうということはないんだろうかそのことに関して聞かせてくださいということです。So, to summarize her question,、
mm-hmm.
she says,、I am doing activity to take care of stray cats in my area.、
Mm-hmm.
My heart aches when I see those stray cats suffer. So, I feed them and I have them castrated.、
Mm-hmm. Mm-hmm.
But there are some people who don't feel good about what I am doing.What I have been doing.、some of them get upset, or some of them even harass my activity.、
Mm-hmm.
So I began to wonder if what I have been doing appropriate to those stray cats. By feeding them, taking care of them, am I actually taking away from them some of their natural traits, some of their natural rights?Oh, those questions are arising,、
mm-hmm.
and I want to have your perspective about this.
Okay. Well,、in my past, I've also been very conscious and very concerned about stray animals and stray pets.
で、あの、自分もね、過去には、その野良と呼ばれるペットたち、つまりかつて人に飼われていたけれども、その後飼い主がいなくなって、そしてそこから繁殖していったような動物たちですよね。犬たちや猫たちのことをかつてかなり考えた時期があります。
Here in Thailand, we have a tremendous problem with stray dogs and cats.
でそのような犬たち、猫たちに関して私が今生活しているタイでもかなりの問題になっているんです。
And to a certain degree, a criminal industry around stray dogs and pets has been created where the stray dogs and the stray cats are rounded up, gathered up and sent to countries in Asia that eat dogs and cats.
そして、このようなつまりこう職業に携わる人も出てきているんですね。そのような、野良となった犬たちや猫たちをです。回収して、そしてそれをアジアの地域、それらの動物を食する地域に輸出をするという人たち、これはあの犯罪行為だと見られるんですが、そのような活動に携わっている人もいます。
So in some ways, the eating ofdogs and cats is related to, of course, the last question about vegetarianism.
ここで今お話をしている犬や猫を食するということは先ほどの質問、菜食主義として生きるということと関係がありますよね。
Of course, life in Japan is going to be different, and your thoughts or your purposes about animal rescue or animal care, stray animal care, is going to be different also.
もちろん日本の皆さんにおいては状況が違うでしょう。このことについてどうお考えになるのか。日本において野良として生きている動物たちを、救ってあげる、または、手助けをしてあげる、面倒を見てあげるということは、状況は私が今お話したものとは違うでしょうか。
Personally, I think that your activity in feeding stray catsAnd more importantly, I think neutering them, you know, removing their reproductive organs, should be applauded. I think it's a wonderful thing that you're doing.
私のね、質問してくださった方に対する個人的な意見なんですが、ご自身が、猫、野良となった猫たちに餌をあげたり、そしてまた食事をあげたりです、去勢をしてあげるという手術をしていらっしゃる、これは素晴らしいことだと思います。
Please understand though that the feeding of wild cats, the feeding of cats that were once domestic and have become wild, does not, you know, if you feed them, it doesn't eliminate their hunting other small animals. That does not change. They still are natural born hunters and they're going to kill anything that they can get their hands on or they get their paws on, so to speak.
でここでお伝えしておきたいことがあるんです。仮にご自身がその飼い主のいなくなった状態で生きている猫たちに餌をあげたとしても、彼らがもともと自然に持っている狩猟能力というものが損なわれるわけではありません。あなたから餌、食事をもらいながらも、もし彼らが望むであれば、自分が他の小動物たちを、の狩りをするということは彼らはできる能力は保っています。
So, a tremendous number of stray cats in an environment, in a colony of stray cats in an environment can really cause trouble in that environment.
でもある地域に野良となった猫たちの数が増えると、その地域にさまざまな問題を引き起こすということも事実です。
Maybe you would be okay with them killing rats and mice, but they also kill birds. And some areas where there's cat colonies, they've completely destroyed the entire bird community.
でもちろんその猫たちが野良として生きている猫たちが小動物を殺すということが起きるわけなんですが、ネズミを対象にする場合は、まあ、人間としてはいいと思われるかもしれません。しかし鳥たちにも同じように、鳥たちの狩りもするんですね。で、状況によってはある地域において鳥が全部やられてしまったと、猫たちにという場合もあるんです。状況もあるんです。
That's why I'm saying that neutering these animals is the most important thingthat you can do to remove their, you know, reproductive organs.
そういったことからも、私の意見を言わせていただきますと、去勢をしてあげる、この、生殖能力というものに関して去勢をしてあげるということが一番大事な点ではないかと私は思っています。
And if you have to choose between neutering a male or a female cat because of resources or whatever, it's always wiser to neuter, to castrate a male cat because they're impregnating.Many, many female cats. But with a female cat, it's only one cat giving birth to, you know, to a litter of kittens over a period of time.
もしそのような猫たちに対して去勢をしてあげるということを考えるとき、ご自分自身の資金や他のさまざまな状況でオス猫に関しての去勢をしてあげるのか、メス猫に関して去勢をしてあげるのか、どちらかをもし迷われた場合、私から意見があります。そのようにどちらか迷った場合には、どちらかというとオス猫の去勢をしてあげる方がいいと私は思います。なぜならそのオス猫というものは、何匹ものメス猫を妊娠させる能力を持っているわけですから。
As far as youinterfering with their natural rights as an animal.
そして次の点です。書いていらっしゃいました。自分がそのような猫たちの面倒を見てあげることによって、彼らが本来持っているものを取り去ってしまっているのではないかという懸念なんですが。
I just don't get that as a problem, although I understand how that might be a moral concern for you.
もちろんご自分自身にとっては倫理的道徳的にそのあたりはどうなのだろうと疑問を感じていらっしゃるとは思うんですが、私個人の感じることを言わせていただきますと、その点に関しては問題はないと私は思うんです。
Again, a large colony of wild cats can destroy an environment.
でももう一度繰り返します、多くの猫たちが群れをなすようなある地域に状態でいるときには、その環境を破壊する、壊すということも実際には起きます。
And the quality of life for the cat itself is going to go down if the colony is not controlled.
そしてその群れがある程度コントロールされていないままですと、その群れの中で生きる猫たちにとってもより生きることが厳しくなります。
So generally speaking, if you neuter them, if you feed them, you improve the quality of their life. You're you're aiding in their natural right to survive.
ですから、彼らの面倒をあなたが見てあげていらっしゃるとき、そして、そこには虚勢をしてあげるということも含めてなんですが、そのような活動をするということは、私の個人的な視点から言わせていただきますと、彼らが本来持って生きる権利というものを支持してあげている活動であると私は思うんです。
By and by, as more of the animals are neutered, the cat colony is going to decrease.
そして、徐々にではあるんですが、去勢を受ける猫たちが増えていきますと、猫たちの群れの数がより減少していきます。
Improving the environmental quality and their life quality.
そうすることによって、環境の質もより改善されますし、そして彼らが生きる環境もより、彼らの生きるクオリティですね、質もより良いものになります。
Now, the question that you ask aboutyour neighbors being upset about this.
それに加えて、その他の人たちがね、そのことを心よく思わない、そんな人がいるという点なんですが。
Of course, from their perspective, the cats are nuisance. They're pests. They're a negative in their environment. Already the environment has been damaged because of the cats and your neighbor's perspective of them.
でそのような、近隣に住む人々の目から見ますと、猫たち、そのような野良として生きている猫たちは害を及ぼす生き物として彼ら見るわけですよね。すでにその害を被っているという経験を彼らの側からすればしています。
So my suggestion to you about this,
でこのことに対する私からのこれは提案なんですが、
Of course, communication is important.
もちろん、そういう人々とのコミュニケーションは大事だと思います。
But I just get a really strong sense that you might be wise to seek out, the assistance and the information from any of the cat rescue organizations that exist either in Japan or beyond Japan. Find out what they do. Find out what their statistics are. Try to educate your neighbors about what it is that you're really doing here.
でも私はここでかなりこう私に強い印象がやってきているんですね、どういう印象かというと、それは日本国内でも構いません、または海外のものでもいいです。そのような野良として生きている猫たち、動物たちを救う、または彼らのケアをしてあげる何らかのオーガニゼーション、団体のことを調べてみてはどうでしょうか。そして自分自身がやっていることは本当に適切なことなのだということを自分にも知り、場合によって周りにも伝えてあげることができるようにするということですね。
Help here.
ここでは一人で何もかもしようとなさらずに手助けが必要だと思うんです。
Even just creating a flyer, you know, a pamphlet that you can give out to your neighbors who are complaining that show the statistics, you know, and the benefit of what it is that you're doing could actually change the whole dynamic of the communication.
簡単なチラシを作って、そして近隣の人にそれを配布するということをするだけでもいいかもしれません。つまりその中に自分がやっている活動はどういうことなのか、そして統計上どんな数字が上がっているのかということを挙げて、彼らにそれを渡すだけでも、ご自分自身とそういう人たちとのコミュニケーションが大きく変わるかもしれません。
Changing minds and changing hearts is a tough job.
人のハート、心とか人のマインドを変えるということはたやすいことではありません。
And there's no insurance of success if you do this.
そのようにされて、そしてそれが自分が、実感するところの成功、うまくいくという結果に結びつくかどうか保証はありません。
But you increase the likelihood of your neighbors, if not helping you, perhaps even supporting you, if you can present them information and education about what you're doing and what the inevitable eventual benefit of that will be.
しかしながら、周りの人々に対して自分が何をしているのか、最終的にはそういった活動をすることによって最終的に得られる恩恵はどんな部分なのかということを周りに伝えることは少なくともできます。
And I repeat one more time.
もう一度繰り返しますね。
Neutering is the most important thing that you can do.
おできになることの中で最も大事だと私が思うのは、去勢してあげるということです。
Good luck with this, question asker.
どうか質問してくださった方、頑張ってください。
I admire you.
私はあなたがやっていらっしゃることは素晴らしいことだと思います。
There's a lot of people in Thailand that do the same thing that you're doing.
あなたと同じ活動をしていらっしゃることが人がタイにもたくさんいます。
Unfortunately, in Thailand, the idea of neutering is not as popular as it is in more Western countries.
でも、そのような動物たちに対して虚勢を施してあげるという考えは、タイにおいてはあまり西洋の社会に比べて一般化はまだしていないんですね。
But if you don't neuter, you can't control the population.
いずれにしても、虚勢をしてあげることをしなければ、彼らの数をコントロールしてあげることができなくなります。
頑張ってね。Good luck with this.
どうぞ、このことについて頑張ってください。
はい。Okay. So, on to our next question.
はい、次の質問なんですが。
It's not really a question.
それは質問ではないんですが。
Well, actually, it's not a question for me. It's my question.
これは、どなたかからいただいた質問ではないんですね。私がこの機会に扱っていきたいと思う話題なんですね。
As most of you know, the bulk of my work these days is online Skype sessions, private counseling and communication channeling sessions with the Acton personality.
もうこれを聞いてくださっている皆さん、多くの方がご存知だと思うんですが、私の現在の活動の主要な部分は、このスカイプなどを使ってセッションをするということに今はなっています。
And of course, many times I've mentioned to you what I think the value or the benefit of this is, and perhaps even you have some friends or you've experienced this yourself, and you can sense and feel and experience and have the value also.
聞いてくださっている方の中には、実際そのような形で体験をしてくださってセッションを受けて、それはとても価値があるんだという実感を得ていらっしゃる方もあるかもしれません。またそのことに関して、知っている方に伝えてくださった方もいらっしゃるかもしれません。
But my current curiosity, my current question is...
でも私が最近興味を持っていることがあるんです。または問いかけていることがあるんです。
I wonder what Acton's perspective, Acton's experience of communicating with people in a one-on-one setting, what is his experience? What is his reality in relation to doing that?
この、by using a Skype or
telephone? Well, Skype or any sort of one-on-one, in-person, channeling communication.
はい、で私は今回こんなのはどうだろうと、こういうことをエクトンに聞いてみてはどうかと思ったことがあるんですね。それは直接お会いして行うセッションであっても、またはこのようにスカイプや電話などを使うセッションであったとしても、エクトンの側からの、エクトンの視点からの彼の経験というものはどのようなものなんだろうか聞いてみたいと思うに至ったんです。
エクトン doesn't really get a chance to talk very much about his experience.
彼自身の体験に対してエクトンが自分で語る機会はあまりありません。そこで私は思ったんです、このオーディオブログを聞いてくださっている皆さんにとっても、エクトンの視点からそのことについて語ってもらうというのはとても興味深いことではないだろうかと。
And fortunately, Champak-san was in agreement. He thought it might be interesting too.
そして先ほどこの話をリチャードがしてくれたんですが、通訳として関わらせていただいている僕も、それは興味深いかもしれないという話になりました。
So, when Acton comes in, Champak will present this idea or question to him, okay?
そこで、エクトンが話をしているときには、僕、チャンパックがこれをエクトンに対する一つの質問として尋ねていこうと思います。
Okay. So that's it for my answering of the questions. Gonna take a short break, and then we'll invite the Acton personality to come in and say hello to you and address a few questions that we have for him.
ではここで私たちは一旦短い休憩を入れて、そしてその後エクトンにいくつかの質問に対して答えてもらう、またはエクトンが話したい他のことがあれば話をしてもらうという時間にしたいと思います。
Again, thank you very much for listening this far.
ここまで聞いてくださってどうもありがとうございます。
And we hope you enjoy your listening experience with Acton in just a few moments.
これからエクトンの話す内容を聞いていただくわけなんですが、楽しんでいただければと思っています。
I'll be back in a little bitAfter Acton does his thing.
エクトンが話し終わったら、もう一度私が少し皆さんとお話しする時間も持つつもりでいます。
さよなら。
はい、さよなら。
It will take a moment or two to enter fully into this physical body.
もう少しでこの体と完全につながることができます。
Richard's energy is still somewhat present, but by and by, as we proceed, his presence shall fade.
リチャードのエネルギーが存在がまだ少し残っていますが、これも私たちが進める上でなくなっていくでしょう。
Hello, Champak.
Hello, Ekton.
It's a pleasure to be with you this day.
Oh, me too.
And to the listeners, hello also to you, my friends.
聞いてくださっている皆さん、こんにちは。
I'm hoping that our time together will be useful, hopefully interesting.
私たちが共に過ごすこの時間があなたにとって役に立つ、そして興味深いものになればいいと思っています。
Now, Champak-san, I understand there's a few questions that you wish to ask me. Is that correct?
Champak, 私に聞きたいと思っている質問がいくつかあるということでいいですか? Yes, that's correct.
All right. Please pause for a moment as I spend a moment or two to get a sense of the listener's energetic field.
少しばかり今回これを聞いてくださっているリスナーの皆さんのエネルギーフィールドを感じるので、そのために少しばかり時間をくれますか? Yes, please. どうぞ。
The first sense that I have is one of great curiosity, but also the feeling of being overwhelmed with so much activity, so much information coming to them in this world.
今私が聞いていらっしゃる皆さんから受ける全体的な印象なんですが、非常に好奇心の豊かな状態であると同時に、ご自分自身の今周りの世界からさまざまなことが起き、さまざまな情報がやってきて、それらに対して圧倒されるような感じを持っていらっしゃるという点です。
And those individuals who read and absorb a lot of the daily news can find themselves somewhat depressed at times.
日々のニュースを見たり、または読んだりするときに、時にそれによって落ち込みを経験する方もいらっしゃるでしょう。
Please understand though that the majority of people upon this planet want a healthy planet, want a planet of happiness.
でも理解していただきたいことがあります。それは何かというと、大多数の人々は健全な、または幸せな惑星を求めているということです。
And as you, the individual listener, does his or her best to try to improve the quality of your localized environment,
そしてこれを聞いていらっしゃる皆さん一人一人が自分自身のすぐ身近な環境がより良いものになるために自分ができることをおやりになり、
So do you add to the overall growing global benefit?
そうすることによって結果として地球規模で恩恵をもたらすということに貢献することができるんです。
People such as you who are listening know how importantloving and beneficial and positive decision making and actions are in this world.
今これを聞いてくださっているあなたのような人々はこの世界においてポジティブな、肯定的で前向きな、そして愛に基づいた選択をし、それに基づいて行動することの大切さを知っていらっしゃいます。
Though you might not have a direct or observable effect on something that happens across the planet,The simple idea of you improving your localized environment does have an effect.
もちろん、あなたご自身は地球の向こう側で起きていることに対してはっきり確認することができるような、明らかに結果を見ることができるような影響を及ぼすことはできないかもしれません。しかしながら、自分自身の身近な環境をより良いものにするということによって、インパクトを及ぼすことができるんです。
Very simply,
簡単に言いますと、
improve your life quality and the quality of the lives of those who are close to you, and this quality increases the overall quality of life growing upon this planet.
自分自身の生きることの質をより良くするんですね。そしてさらに自分の周りの身近な人々の生きることの質、クオリティをより良いものにしてあげる。そうすることによって結果として惑星全体のクオリティをより良いものにすることになります。
Consider this.
ですからこのことを考えてみてください。
Especially on those days that it is hard for you to feel love or hard for you to feel acceptance of your overall life path.
自分自身の全体的な人生の道のりに対して愛とか受け入れられているという感覚を実感しにくい時こそ今お話ししたようなことを考える機会を持ってみてください。
The tiniest loving action has a ripple effect.
ほんの些細な愛に基づいた行為が波紋を及ぼすような効果を持っています。
Champak-san,
Yes?
Let's talk about the questions that the listeners are interested in, shall we?
OK、はい、それではチャンパック、皆さんが聞きたがっていらっしゃる質問に入っていきましょうか。ではここで僕はいただいた質問をまず簡単に日本語で話して、それをエクトンのために訳し、それに応じてエクトンが話してもらうという流れにしますよね。 So I am going to summarize a question in Japanese first.
All right.
Then translate it into English for you and English listeners.
Thank you.
Then you begin to talk about, please.
Certainly.
はい、それでは最初の質問です。いただいた質問、これは、菜食主義ということに関するエクトン自身の視点からの意見、見解を伝えてください。分かち合ってくださいという質問です。So, first questioner、uh-huh. wants to talk about your perspective, your own perspective about being or living as a vegetarian.、
Uh-huh. Well,If they're looking for my experience as being a vegetarian or a non-vegetarian, I don't have one.、
私自身はベジタリアン、菜食主義でも菜食主義でないということもありません。そのような経験は私は持ちませんから。
Richard has never invited me into his body as any other being I have ever worked with when they're having a hamburger or a steak.
リチャードが、または私が今まで関わってきた他の存在たちもです。彼らが自分自身の体でステーキ、またはハンバーガーを食しているときに、その状態で、その場で私を招いてくれるということは、今まで私は経験したことはないですから。
I have no interest for this sort of experience.
そのような経験に私は興味を抱かないんです。
Now, I don't want to sound like I'm minimizing the question because it is a very, very important question for those of you who are in physical reality as a human being from a full-time perspective.
もちろん、フルタイムでこの物質的な世界に人間として生きている皆さんにとっては、これはとてもとても大切な貴重な質問です。ですから、この質問の価値を私は先ほどのように言いましたが、過小評価しているわけではないんです。
And I understand in Richard's mentioning of the question, he talked about some of the statistical information about eating meat. Is that correct?
そして、Yes, that's correct. そして私が理解するところでは、先ほどリチャードもこの質問に対して彼の見解を述べてくれました。その中では、いくつかの統計的な数字など、情報などをもとに語ってくれたわけですが。
Well, I can expand upon this a bit.
そのことをさらに私は話として進めることもできます。
Yes, currently, the environmental impact of meat eating, globally speaking, is extreme.
これは私も同じ意見です、私から言わせていただきますと、現在この地球規模で肉を食するということの度合いが同行しています。そして環境に影響を与えています。インパクトを与えています。
Generally speaking, simply speaking,
一般的に簡単に言いますと、
The way in which meat is produced, distributed, and eaten upon your planet has become an extremely difficult environmental situation.
この皆さんの世界において現在肉を生産し、そして流出させ、そして食するということが環境との関わりにおいても大きな問題になっています。
But I wish more fully to address the moral perspectives here.
でも私はここではより道徳的、倫理的な側面についてお話をしたいと思います。
Is it morally correct? Is it morally appropriate for you to eat meat?
あなたにとって倫理的に道徳的に肉を食べるということが適切なのかどうかという点です。
Each person must decide for themselves.
それは一人一人の方が自分のために決める必要があることです。
The human species has been eating meat ever since the human species has been around.
人類はこの世界に誕生して以来、肉を食し続けてきています。
The human species has been killing animals, which is really what we're boiling this down to morally speaking, have been killing animals since humans have been around upon this planet.
そしてこの惑星に人類が誕生して以来、人類は動物たちを狩猟し、殺してきています。これが道徳的な側面と、今回私の話の中では関係もあるわけなんですが。
In fact, there have been some cultures of human beings in which their only dietary input has been some form of meat or fish.
実際のところ、今この惑星に生きている人々の中には、唯一食生活として食するものが肉だけであるという人々もいます。
So it is certainly in your history and it is certainly in your genetic makeup for meat eating to be common and perhaps even appropriate.
ですから肉を食べるということが皆さん自身にとって一般的であり、そして適切であるということが、これは皆さんの場合によっては遺伝子にもまたは歴史の中でも組み込まれているということもできます。
But what about the killing?
しかしながら殺すということに関してはどうなんでしょう。
Well, a few questions that you might want to ask yourself.
いくつかご自分自身で問いかけをする必要があるかもしれません。
When I eat an animal, am I making certain that that animal is raised and killed in a humane fashion?
この私が肉を食するとき、その私が食べている動物は人道的なやり方で育てられ、そして殺されているんだろうかと。
Generally,
一般的には
factory farming、
この、工場のように、酪農をする酪農なんですが、
is inhumane.
それは非人道的なものです。
The raising of the animals, the feeding of the animals, and the killing of the animals is inhumane.
つまり動物を育てる過程も、そして動物に食事を与える過程も、そして彼らの命を絶つ過程も、全体的に非人道的なんです。
And should be morally challenging for many people.
そして、should be morally challenging.
Ideally, people need to look at this as something that's inappropriate, that's morally inappropriate.、
うん、そして、現在のやり方というものが道徳的、倫理的に非不適切なんだということを認識し、人々がそれを懸念するのが理想なんです。
Killing the animal itself generally is not morally inappropriate, but the way in which it is raised, the way in which it is killed, that's where the question lies, as far as its moral appropriateness or lack thereof.
ですから倫理的、道徳的に適切なのか、またはそれを変えているのかということを考えるときに、彼らの命を絶つということ自体は倫理を変えているということには必ずしもなりません。しかしながら、どのように命を絶つのかということに関しては、それが当てはめる場合があります。
So my suggestion to you is that if you want to eat meat, that you do your best to research how your meat comes to you and make certain that the sources of your meat,the animals are raised and killed in a humane fashion.
ですから、自分自身が肉を食事として取るときには、できるだけその肉がどのようにして自分のもとにやってきているのか、届けられているのかということをお調べになるといいでしょう。人道的なやり方でその動物たちは育てられ、そして命を絶つやり方も人道的なものなのかと。
If you don't know where your meat is coming from,
自分の食べる肉がどこからどのように来ているのかを知らないときという場合は、
Find out.
どうかそれを見出してください。
That is your moral responsibility.
それがあなたが持っていらっしゃる道徳的な責任なんですね。
One of the things that I mention to people quite often who have a question about vegetarianism, about killing animals and about eating meat,
菜食主義に関して動物の命を絶つこと、また肉を食べるということに関して何人かの方が今まで私に質問をしてくださっています。そのような質問に対して私が何回か答えてきたことなんですが、その中の一つは
is to ask yourself,
自分に問いかけるんです。
This meat that I am eating, or that I want to eat,
私が今食べたいと思っているこの肉は
Would I be willing to kill it with my own hands?
私が自分自身の手で食べたいのであれば、それを殺す気持ちがある動物だろうか、生き物だろうかと。
Because in your history, that's exactly what you did.
なぜなら歴史を振り返ると、まさにあなたは肉を食べたいときそうしてきたんです。
In your history, you killed your own food entities.
自分自身の食事のために他の動物の命を歴史において渡ってきました。
If you had to, would you be willing to at this point in your reality?
そこで現時点のご自分自身の現実の中で自分が食べるために食べなければならないということであれば、自分の手で自分が食べようとしている動物の命を絶つ気持ちはありますかということなんです。
Could you kill a fish?
魚を切る気も切ることはできますか。
Could you personally take the life of a chicken?
そして鶏の命を自分自身で絶つ気持ちはありますか。
A pig.
豚である。
A cow.
牛も。
Could you do it yourself?
それを自分自身の手ですることができますか。
I'm not asking you to do it yourself, but could you?
実際に行為としてやってくださいと言っているわけではありません。でも必要であればその気持ちはありますかということをお尋ねしているんです。
If you find that you would have trouble, that you can't kill an animal, then you might want to question whether or not it's morally appropriate for you to eat it.
自分は肉は食べたいけれども、自分の手で命を絶つことに関してはちょっとという気持ちが湧いてきた場合は、それは肉を食べるということ自体に対して、自分が道徳的倫理的に適切なのかどうかということを自分に問いかける機会になるでしょう。
Eating animals requires killing, my friends.
動物を食べるということには、彼らの命を絶つということが伴います。
There is no escape from this fact.
その事実から逃れる術はありません。
Are you willing to kill?
あなたは命を絶つ気持ちがありますか?
The answer to this question for you personally will help you to determine what level of dimension, morally speaking, meat eating is going to take in your life.
このような質問に対して自分の中からどのような答えが出てくるのかということを見る上で、自分自身の人生において自分自身の現実の中で肉を食べるということがどのレベルまで自分にとっては適切なのかを見極めることができるでしょう。
If you do none of these things,
それを自分はそういうことをしないという場合は、
If you do not analyze deeply the moral components of your meat eating,
肉を食べるということに伴う道徳的倫理的な側面に関して考えるという機会を自分は持たないという場合は、
My suggestion to you then is,
その場合の私からあなたへの提案なんですが、
Simply,
単に
Thank the animal for providing you with its flesh so you may continue your nourishment and your life.
自分自身が生き続けることができるように、自分自身が必要な栄養を自分が摂取することができるように、その生き物が自分に命を提供してくれたことに対して感謝の気持ちを捧げることです。
Thank the animal's spirit, the animal's consciousness, the animal's body for giving you its body so you can consume it.
その肉となってくれた動物の意識に、動物のスピリットに、そして動物の体に、自分自身が生き続けることができるために、これを提供してくれてありがとうと感謝を伝えるんです。
For some people, that might be enough. That might be morally satisfactory.
人によっては、そうすることで十分だと、道徳的、倫理的に自分の中で何か納得がいく、満足できると感じることができるかもしれません。
For other people, it's not.
そしてそれ以外の人にとってはそれだけでは十分じゃないと感じられる場合もあるでしょう。
You have to decide for yourself.
それは自分自身でお選びになる必要があります。
But I repeat.
でも繰り返したいです。
As Richard mentioned,
リチャードがお伝えしたように、
The global environmental impact of eating meat is vast.
世界規模で肉を食べるということによって生じる環境的なインパクトは、影響は大きなものだということです。
If you can lessen or diminish the amount of meat that you eat, you are aiding the overall health and recovery of your global environment.
ですからあなたが自分自身で食べる肉の量を少し減らすことがもしできたら、それによって環境全体をこの地球がより良い状態になることに貢献することができるということなんです。
In other words,
別の言い方をすると、
less is better.
より少ない方がより良いということです。
Now, I'm not going to go into it, but in the country that Richard lives, one of theMeat eating that takes place, one of the forms of meeting that takes place is the ingestion of insects.、
うん、で、リチャードの今生活している国でのことなんですが、これに関してはあまり深く話すつもりはないんですが、彼らが食するその肉といってもいろんな種類があります。で、その中に、そのリチャードが今生活しているところの中には、昆虫に類するものを食するということも食生活の中に含まれています。
And that's true in many parts of the world.
それは世界の他のさまざまな地域でもそのような実情なんです。
It's the main, it can be a main staple or a main part of a person's diet.
それがその地域に住む人の食生活の大きな主要な部分を占めているということです。
I know it doesn't sound as attractive to most humans in the Western world, compared to a juicy hamburger.
ジューシーなハンバーガーに比べると、そのような生き物を食物として食べるという考えは、アイデアは西洋の諸国で生きている皆さんに対してはあまり心ワクワクするものだとは思いませんが。
But when we're talking about your global and environmental health, it's something that you might want to consider. If not personally, that those who do ingest bugs are actually doing the world a favor.
でもこの地球規模の環境のことを考えるならば、実際にこの虫、昆虫類を食べている人々は環境に貢献しているということができます。
チャンパクさん、Richard has eaten bugs. Have you ever eaten bugs before?
I in Japan, maybe when I was a child,、
mm-hmm.
I ate some bugs.
On purpose or by accident?
On purpose.
All right.
Yeah. And they were okay. They didn't look okay, but they were okay. 今、エストが聞いてきたのは、チャンパク、君は虫を食べたことあるかいって聞いたんですが、子供の頃多分食べたことがあるんじゃないかなっていう記憶をたどって聞きました。それは偶然に食べてしまったのかい、それとも食べたのかいって言って、いや、なんか食べ物として料理されたものを食べた。で、まあ、形はあまり気持ちよくはなかったけれども、味はそこそこ大丈夫だったよということをエクトに伝えました。
Richard shares a similar enthusiasm as you for the eating of bugs.
で、リチャードが、この虫を食べるということに関しては、気持ちとしてはチャンパク君と同じような気持ちを持ってます。
But for him, it wasn't horrible.
で、彼にとってもひどい体験ではありませんでした。
And for the listener,
そして今これを聞いていらっしゃる皆さんにとっては、
If you get chicken skin from the idea,
その話を聞いて鳥肌が立つわという場合は、
You might want to just rethink this a bit.
このことを少しばかりもう一度見直すといいかもしれません。
You don't have to go out and buy a bucket of grasshoppers though and start chewing away. That's not what I suggest.
でも、出かけてってですね、そしてイナゴの煮つけとかそんなのを買いに出かける必要はありません。
So, that is what I wish to say about eating meat and killing、
はい、
and the moral components.
今ここで話したことが、私自身がこの肉を食べるということ、それに伴う道徳的倫理的な側面について今回この機会に皆さんにお伝えしたことなんですね。
Champak-san, do you have another question for me?
Champak, それでは次に質問がありますか? Yes, we have another one.
All right.
And like I did before, I am going to summarize it in Japanese first and then translate it in English.
Thank you very much.
はい、それでは次の質問ですね。さっきやったのと同じように、日本語でまず聞いていらっしゃる皆さんに分かりやすいように簡単にまとめて、その後英語にそれを訳そうと思います。次の質問、これは肉体上の加齢、年を取るということに関してです。質問していらっしゃる方がそのエクトンの見解を聞きたいということなんですね。自分自身はもちろん、毎年年を経ている。そして、以前に比べて年を取る、加齢ということに対して自分はよく、よりよく付き合えるようになったんだけれども、自分自身の内面の経験と実際に自分の体に現れていることの間にギャップを感じることもあるということなんですね。そういったことから私たちが内側で感じていることと外側で起きていることのうまくバランスを取りながら、年を経ていく必要があるのではないか、そのあたりについてエクトンから話を聞きたいという質問です。 So, this next question is about physical aging.
Mm-hmm.
We as a human has a body, and our body gets old every year.
Mm-hmm.
And I have been experiencing that.Compared to before, I feel more comfortable about my aging, but I still feel a kind of gap between what I experience inside and what's been happening to my body by aging.
Mm-hmm.
I would like to find out the appropriate, comfortable way to deal with my physical aging. Please give me your opinion.
Well, ideally, never grow old.
はい、理想的には年を取るということが決して起きなければいいんですが。
unfortunately, based upon your current evolution and the condition of your physical body and its functioning, the aging process is something that nobody gets to escape from.
でも残念なことではあるんですが、現在の皆さんの進化の状態、そしてその中での皆さんの体の機能を見ますと、この加齢というものを逃れる術はありません。
But how about the idea or the concept of remaining young at heart?
でも自分自身の心においてハートにおいて若さを保つというのはいかがでしょう。
Bringing the elements of your functional youth, not your dysfunctional, but your functional youth into your adult experience.
大人としての自分の経験にもちろん若い頃のを見てみたときに有効な部分とそうではない部分があります。でも若さのいい点というものを大人になってからでも保ち続ける、または取り入れるという考えはどうでしょう。
Every listener has met people that are very youthful and vibrant regardless of their physical age.
これを聞いている皆さんもこういう人に会ったことがおありになるでしょう。肉体的な年齢にはかかわらず何かその人が生き生きとしているという人。
And every listener has also met an experienced person who is much older than their physical age and acts that way, behaves that way, and clearly feels that way.
それとは逆に、実際の肉体年齢よりももっと年を取っていると見えたり感じたりする人ですね。肉体だけではなく、その人の物腰とか振る舞いとか感じていることも実際の肉体年齢よりも年を取っているような人。
The more you can maintain your youthful, exuberant, excited, curious, youthful energy, the more comfortable your aging process is going to be.
ですから、あなたが若さを保つことができればできるほど、若さというものは好奇心を失わなかったり、好奇心が旺盛であり続けたり、喜びがあったり、またはワクワクした気持ちを保ちながら生きている場合、加齢のプロセス、年を取るというプロセスをより心地よく経験することができるでしょう。
And if you maintain a functional youthful energy, you increase the likelihood that your body is going to reflect in a healthy and positive way this energy.
さらにあなたが有効に機能することができるような若いエネルギーを保ちながら生きることができたならば、それに対して肉体もそのエネルギーを有効に活用することができ、それを反映することになるでしょう。
Now, eventually,
もちろん最終的には、
given your current level of evolution and the idea that physical immortality is not yet possible for you,
皆さんの現在の進化の過程においては、そして皆さんご自身にとって肉体を持って、そして死を迎えないということが可能ではないという観念があることからして、
Your body will eventually fail.
あなたの体はいずれ死を迎えます。
And you will depart from this world. Your energy, your spirit, your essence will depart from this physical dimension.
その時にはこの物質的な次元からあなたのエネルギー、あなたの意識、あなたのスピリットが旅立つことになります。
And for each person, that's going to be different.
一人一人にとってその経験は違ったものとなるでしょう。
For many people, as they age, the first sign of bodily deterioration, the aging process, looking death square in the eye, is very, very difficult and very challenging.
多くの人々にとって、加齢に伴って体がうまく機能しなくなる、そして死というものが自分の視野に入ってくると、それにはかなりのチャレンジが伴います。決して心地よい経験ではありません。
But thinking about and confronting your mortality, the fact that you're going to die eventually, can actually lead you to have wonderful experiences in which you reprioritize the things that are important to you in your life.
しかしながら、自分には寿命というものがあって、いずれ自分は死を迎えるのだということに正面から向き合うことができると、それによって自分自身の人生を振り返り、何が大切なのかの優先順位をもう一度見直し、さらに豊かな人生を生きることが可能にもなるんです。
The things that used to bother you in your life, you couldn't care less about.
その時にはかつて自分自身の心を乱す材料になっていたものがもうそのようではなくなるということも起きます。
The small aggravations that were important in your youth are no longer important.
若い頃には大切だった、重要だと思っていた些細なことがもはや自分には重要ではなくなります。
You realize that your priority now is maintaining your physical health. engaging in good relationships with family and friends and doing your best in life becomes much more important than any of the activities that you were involved in, generally speaking, in your youth.
その時には自分自身の人生を自分がより大切にすることになります。そして他の人々との関係を大切にし、体の健康を維持しながら十分な人生を生きるということが自分にとって大切になるでしょう。一般的にですが、若い頃に気になっていたこと、大切だと感じていたことは、もはやそれほど大切だとは感じられなくもなります。
And regardless of the comfort or discomfort you will face as the aging process proceeds,
加齢の過程が進んでいくにつれて、ご自分自身が心地よさを体験されるのであれ、不快な体験をされるのであれ、
And regardless of the comfort or the discomfort of your death process,
そして死というものの過程が自分にとって心地のいいものであれ、そうでない時であれ、
All of you have something very important to look forward to.
皆さん全員が楽しみにすることができるものが何かあります。
And that isRelease and relief.
それは解放とそれに伴う安堵なんです。
In other words,
別の言い方をすると、
freedom.
自由です。
And the realization, regardless of how you leave this world, of a job, a life well lived, a job well done.
どのような形でこの世界を旅立つことになったにせよ、その時には仕事がうまくできた、十分に生きたという認識がそこにあるということです。
So relax.
ですから気持ちを楽になさってください。
Think about what's really important to you.
自分にとって本当に大切なのは何かについて考えるんです。
Give yourself the rebirth of youthful enjoyment and curiosity.
そして若さに伴う喜び、そして好奇心がもう一度新たに自分に誕生するようにさせてやってください。
And care less about the silly aggravations that used to bother you.
そして aggravation means?
Troubles.、
うん、
the things that made you mad, made you angry, made you upset. Let those go.
そしてかつて自分が腹を立てる原因になったり問題だと思っていたかもしれない些細なことに関してはどうぞ手放してやってください。
Do your best.
自分ができる最善を尽くしてです。
Be healthy.
健康でいらしてください。
In mind,
マインドにおいても、
Spirit,
スピリットにおいても、
and hopefully in body.
そして望まれるのは体においてもです。
Champak-san, shall we proceed with our communication and questions?
Yes. それではチャンパク、さらに私たちのコミュニケーションを続けていきましょうか。There is another question.That is actually from both Richard and me.
Ah.
はい。もう一つ質問があります。それはリチャードと僕からなんですね。So I will do the same. Say it in Japanese first. 先ほどリチャードが言いましたようにエクトンにこれから尋ねてみようと思うんです。エクトンが一対一で誰かと交流をするとき、それは直接会って交流する場合も、このようにテクノロジー、スカイプや電話を使って交流する場合もなんですが、エクトンから見てどのようなそれは経験なのなのかをこれからエクトンに尋ねてみたいと思います。僕は多分訳をするということに集中すると思うんですが、自発的にまるで進行係のように質問する本人のように途中で湧いてきた質問を確認したいことがあったら、それをエクトに尋ね交流しながら進めさせていただくという場面も出てくるかもしれません。 So, our question is, when you communicate with somebody human、
mm-hmm.
In one-to-one, one-on-one situation, either in person or either by way of Skype or telephone using technology,
yes.
We are curious to know what your experience might be, is like. And I will most of the time busy interpreting, but when I have spontaneous question or when I want to communicate with you, I might say it while you are talking.
All right. That sounds fair.
はい、それでは今、エクトンのために訳しました。そして分かったということですね。
Interesting question.
Yeah, 興味深い質問ですね。
First thing,
まず最初に、
talking to somebody one-on-one, one-to-one, by way of telephone or by way of computer, Skype, as you say, or in person, it's the same thing for me. It's the same experience.
どなたかと一対一で交流をするというとき、話をするというとき、それがあなたが言うところの直接会うという形であれ、スカイプを使う、電話を使うという形であれ、私にとっては同じものなんです。
I do observe from Rich's perspective that the Skype sessions are very comfortable for him because he doesn't have to pack his baggage and go somewhere else in the world. He's quite a homebody, you know?
そして私が見てきたところによると、リチャード自身はスカイプによるセッションをとても心地よく感じているようです。なぜなら彼は荷物をまとめて他の地域に旅をする必要がなくそれをすることができるわけですから。
So in that way, with Richard's relaxation, it makes it a bit easier for me to communicate through his physical body.
その点を考えますと、リチャードがそのようにとてもくつろげた状態で交流をすることができます。ということは、私は彼の体を使って交流をするわけですから、彼の体がよりくつろいでいるということは、より私もそれを有効に使うことができるということでもあるんです。
When it comes to the communication with a human being,
人間でいらっしゃる皆さんとのコミュニケーションに関しては、
Another point I wish you to understand is that for me,
私はもう一つの点をご理解いただきたいと思うんです。それは私にとっては、
It is absolute and pure enjoyment.
全くの純粋なそれは喜び以外の何物でもないです。
Regardless of the issues or the troubles we talk about.
そこで交わされる話題が問題に関してであれ、課題に関してであれ。
It is during that period of time my purpose of existence.
それがその時私が存在する理由そのものがそれです。
An enjoyment that is extraordinarily difficult to describe from a non-physical perspective.
そして非物質的な視点からは表現することは難しい深い喜びがそこには伴っています。
The sense that I often have is the entire universe collaborating in this communication.
私がそこで体験する感覚なんですが、そのコミュニケーションに宇宙全体が協力してくれているという感覚です。
And the profound enjoyment of the opportunity to share love, to share knowledge, to share energy.
そして愛を、知識を、エネルギーを分かち合う、それは深遠な素晴らしい機会でもあるということです。
And hopefully,
そしてさらに望むのは、
Since I am not embroiled in the physical drama that human beings are embroiled in,
人間として生きていらっしゃる皆さんのように、私は物質的な世界に繰り広げられるドラマの真っ只中に存在しているわけではないので、
that I can provide a bit of objectivity to the person I am communicating with.
私はその時に私がコミュニケートしている人に対して少しばかり客観的なものを提供させていただくことができるという点です。
One of the ways in which I do my work, so to speak,
私のワークと言っておきましょう。とりあえずワークをさせていただく一つの方法は、
is to simply reflect what that person already knows or is in the process of discovering or will discover about themselves.
私がやり取りをしているその人がすでに見出したこと、または見出そうとしていること、または見出しつつあること、今している最中かこれからするであろうことを移し返してあげるということなんです。
I don't engage in these communications trying to tell people how they should live their life.
私がそのようなコミュニケーションに関わるとき、私がコミュニケートしている相手のどなたかに対して、彼らがどのような人生を生きるのかということを伝えるという形はしません。
My job is to assist the individual in discovering what is important for him or her, and to provide practical assistance in relation to bringing those things about into physical manifestation.
私のそのような交流での役割は、私が交流している方が男性であれ、女性であれ、その方に立って何が大切なのかを見極めることをお手伝いし、さらにそのことをどのように物質的な世界に表していくことができるのかについて、私の意見を差し上げることです。
And with each individual, the nature of the communication is different.
そしてお一人お一人に対してコミュニケーション、お一人一人との間でコミュニケーションの内容は違います。
And that depends upon the need of the individual and the expectation of the individual.
それは何によるのかというと、そこにいらっしゃる人の、expectation、期待、望んでいらっしゃること、そして必要としていらっしゃることによって変わってくるんですね。
If that person needs a light and an airy and a playful communication, I will do my best to provide this.
相手の方がもし軽やかなふわふわして心地がいいコミュニケーションをしていらっしゃる場合は私はそれを提供させていただきます。
If that person requires a deep and perhaps even abstract or explorative exploration, an explorative experience, then I will do my best to provide this.
もしその方の必要としていらっしゃることが何か深い探求するような哲学的なもしかしたら抽象的なものを必要としていらっしゃる場合は私はそのようにコミュニケーションをします。
And if the person I am working with expects to experience value in the communication, my job is to make certain that occurs.
そして相手の方がお互いのコミュニケーションに価値があると実感できることを期待していらっしゃる場合は私がその期待が満たされるようにさせていただきます。
Though I do not exist in time and space as you understand it,
私はあなたが理解するところの時間空間の枠組みには存在してはいないのですが、
When I am working through a physical body, I experience humanness.
私が肉体を通して交流をするときには、私は人間としてのさまざまな経験を共有します。
And I'm so pleased for the opportunity to have this.
そして私はその経験ができることを心から喜びであると感じています。
That's my general experience, Champak-san.
Thank you very much. Wow, it was very rich. 今のがチャンパク、私の経験することなんですね。
Any specifics about this that you yourself are curious about? We've worked together for many years. You've seen everything.
Oh, yes. I was just busy doing interpretation.
Yes.
And you gave me a full story.
All right.
はい。チャンパク何かないかい、長年私と交流をしてきて、何か付け足して聞きたいことを浮かんできたことはないかいって聞かれたんですが、今、エクトンを訳すことに自分も入ってました。一緒になってました。なので、今聞きたいことというのが、特に浮かんでこないんですね。なので、特に今ないよとエクトンに答えたところです。
One additional thing is the appreciation that I have for people who are willing to sit with me as we have a communication, and that appreciation extends especially to you.
ああはい、そして私がもう一つ付け加えたいことがあります。それは何かというと、私と話をする時間を持つことを選んでくださっている人々に対する感謝の気持ちなんですね。そしてその感謝の気持ちは、When you said you, do you refer to me?
Yes, you.
Thank you. それは通訳をしてくれている君のことでもあるんだよと言ってくれました。
Thank you for being my voice for so many years.
何年もの間私の声で居続けてくれて本当にありがとう。Yeah, I can't thank you enough for being a big part of my life. And 僕も返しました。僕の人生の本当にね、エクトン大きな部分で居続けてくれてありがとう。
Well, thank you, thank me, thank you.All of the people that have wanted to communicate with us.
はい。だから、君にも、そしてここをずっと私たちとコミュニケーションをしてくれた人々にも、そして、of course, including Richard.
Yes, I was going to mention Richard next.
I didn't want to make him up, but リチャードのことにと彼が起きそうになるので、あんまり心配したくなかったんですが、彼を出さないわけにはいきません。
Yes, I was...
言うところだったよ、彼のことは。Please continue.
Yes, I was simply going to thank Richard too for being the host to my participation in physical reality. It has been very challenging for him over the years, but here we are, continuing to do this.
彼にとっては決してたやすいことではないわけだけれども、でも私がこのように物質的な世界の皆さんと交流することを、彼がです、招いてくれて、彼に対して心から感謝しているということですね。
Now, I understand we have a time constraint and I'm probably going to need to leave this physical body soon. Is that correct?
I think so, yeah, yeah. Thank you for a very, you know, rich and long talk. はい。で時間に制約があるのでそろそろここはここで終わらなければならない時じゃないのと言ってくれました。はい、そうです。
I understand that there are some questions that we didn't get to address, and as I scan Richard's memory, very interesting questions. Hopefully we'll get to address those in our next communication.
はい、時間上の制約からリチャードの記憶を私は確認したところによると、とっても今回お答えする機会がなかったけれども興味深い質問いくつかいただいています。多分それを次の機会にでも扱っていくことができるのではないかと思っています。
チャンパクさん and my listening friends, in love, I bid you good day.
それではこの、私の話を聞いてくださっている皆さん、そして通訳のチャンパックにもごきげんよう、さようなら。
もしもし。
はい、おかえり。
はい、ただいまです。I'm back. I'm almost back.
Did he wake you up?
A little bit. He talked about me a couple times. Right at the end, I remember him saying, you know, Richard, this has been very challenging for. Oh, yes.
今ね、リチャードに尋ねたのが、さっき終わりの方で、僕とかエクトンがリチャードのことを言って目覚めなかったって言ったら、ちょっとばかり覚えているエクトンが、エクトンを招くことが彼にとってはたやすくはなかったとは思うけれどって、リチャードが、エクトンが言ったところに対して、リチャードの答えは全くその通りだよと。
Okay. So, anyways, this has been a long one. Let's wrap it up, okay?
いや、結構今回はそこそこ短めに聞きやすいようにしようねって言ったんですが、また長くなってきました。このあたりでまとめたいと思ってます。
Please, if you're interested in doing an Ecton Skype session, just go to my homepage. Also, we're going to probably start in May to offer the occasional evening session for those of you that work in, you know, morning session is not appropriate or an afternoon session. So keep your eyes open for that. That will be posted pretty soon.
はい、簡単なお知らせでまとめたいと思うんですね。もちろんですが、スカイプセッションを提供させ続けていただいています。個人セッション、スカイプを通してエクトンの個人セッションを受けたいという方は、私のホームページをご覧になってください。そして、これは先ほど今回のオーディオブログの録音を始める前にリチャードと話してたんですが、このスカイプセッションの時間の、枠ですね、設定ですね、これを、日中仕事した方も夕方帰ってきて受けることがおできになるようにということで、夕方にも時間枠をいくつかになると思うんですが、設定するという試みを多分5月ぐらいにしてみたいと思っています。そのあたり、情報をご覧になっていてください。
And of course, Champak, as my friend, I must say something about his work. Keep your eyes on his Facebook page. He's got a lot of really cool stuff coming up. So please participate in his work too. Sure, please.
はい、それからリチャードがまた今回も僕のことも言ってくれました。チャンパックは彼自身のワークショップ、そして他の活動もいろいろ興味深いことをやっているので、もしよければ彼のホームページ、または Facebook などどうか見ていてくださいということです。Thank you.
Okay, 皆さん、my friends, time to go.
それでは今回のオーディオブログ、これで終わることにしたいと思います。今回も皆さんありがとうございました。
I hope you enjoyed your time with us. Thank you again for participating.
今回もこういう形で参加してくださってありがとうございます。聞いてくださった今回の内容を楽しんでいただけたらよかったと思うんですが。
And we will see you sometime in the future, okay?
はい。また今後同じような形でお前にかかれるのを楽しみにしています。
さよなら。
はい、ありがとうございました。さよなら。
Goodbye.
はい。